今、一致と叫ばれる世の中であります。キリスト教会の一致運動、そして宗教、全世界の宗教一致運動、これが叫ばれている今日です。2014年、今年ですね、イスラエルのシモン・ペレス大統領は、法王フランシスに会いまして、そして、今、私たちは、いわゆる、United Nations of Religion という、どういう意味かというと、日本語に訳すると、宗教国連、あるいは国際宗教連合、あるいは国連形式の宗教組織が、の創設が必要だとペレス大統領は言ったそうです。イエス・キリストの御国は人手によらない。真理によって彼らを性別し、一つにしてくださいと言われました。エレン・G・ ホワイトはこう言っておられます。群れが今必要としているのは現代の真理である。私は使命者たちが現代の真理の重要点を離れて、群れを一致させ魂を清めるのに何の役にも立たない問題を長々と話す危険を見たと言ってます。群れを一致させるのは何ですか？現代の真理。現代の真理。私たちは、この群れは、今帰仁教会は、現代の真理を信じると主張してます。ところが、主のしもべ、エレン・ホワイトはこんなことを言ってらっしゃる。主は、現代の真理を信じると言いながら、生活がその言うところと一致していない人々を私にお示しになった。彼らの信仰の標準はあまりに低く、聖書の清潔にははるかに及ばない。虚しい行状にふけり、利己心を欲しいままにしているものもある。我々は自分を喜ばせ、世の中の人々と同様の生活と行動をなし、世の快楽にふけり、世の中の人々との交わりを楽しみながら、キリストと共に御国で支配することを期待することはできないと書いてある。できない。たとえ教会に来ても、現代を信じると主張している我々のことを言ってるんですね。生活がその言うところに一致していない。今日は説教というよりも、皆さんと一緒に我々のこの教会、群れのことを一緒に考えてみたいのです。神様に読み捨てられる教会になるために何が必要かを一緒に考えていきましょう。各時代の希望の2巻16ページに、キリストの時代に人々の心の内にあった最大の欺瞞。最大の欺瞞は、真理にただ同意することが義であるということであった。真理に同意すること、キリストの時代の最大の欺瞞であったというんです。真理を理論的に知っているということだけでは魂を救うのに不十分である。 だからといって愛が愛だ、十字架だといって真理を学ぶ必要がないという意味ではない。真理を理論的に知っているというだけでは魂を救うのには不十分である。いわゆる神学的な真理を熱心に重んじることは、生活に表される神聖の真理に対する憎しみをしばしば伴う。そう。イエス様の時代、真理を主張し、信じてた人たち、パリサイ人、サドカイ人、真理を我々は持っているという人たちが、どれほど恐ろしいことをしたかが歴史に残されています。それは、今日も同じようにこれが最大の欺瞞が存在すると言われている。つまり現代の真理を信じていると主張する人たち、実際生活に伴わないために、真理に同意するだけで止まっていること、最大の欺瞞だと言われている。魂を救うものではないと言われている。自分は当然クリスチャンと思っている。だが彼らは真理を実生活に持ち込まなかった。彼らは真理を信じてもいなければ、愛してもいなかった。したがって彼らは真理の清めを通して与えられる力と恩恵とを受けなかったというのです。見てください。彼らが真実で、親切で、忍耐強く、寛大で、天来の心を持ったものとなるのでなければ、それは所有者にとって災いとなる。何と書いてますか。真理に対するただ同意、理解だけでとどまって実生活に伴わなければ、所有者にとって災いとなるばかりでない、彼らの感化によってそれは世にとっても災いとなるって言うんです。ああ、こういうことに我々はなってないだろうか。イエス様おっしゃった、私は新しい戒めをあなた方に与える、互いに愛し合いなさい。よく知っている聖句です。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。よく知ってる。互いに愛し合うならば、あなた方がそれによって私の弟子であることをすべてのものが認めるであろう。何かが欠けていないだろうか。ガラテヤ 5-14、 律法の全体は、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの一句に尽きるからである。気をつけるがよい。もし互いに噛み合い食い合っているなら、あなた方は互いに滅ぼされてしまう。互いに滅びたくないですね。こういうことも言ってらっしゃる。TMK というのは158ページ。何でしたかね、これは。ちょっと忘れ、TMK158 ページ。真理は彼らの奥殿に収められ、生活を清めるであろう。つまり、真理がただ知的なところでとどまっているならば、決して真理は我々を清めないって言うんです。変えないって言うんです。魂の inner sanctuary of the soul、 死聖所だね。魂の奥院、奥殿に真理が入っていかなければ、知的なところでとどまってるならば、我々は変えられないって言うんです。彼らの日ごとの方としてイエスの徳を絶えず眺めることを学ばなければならない。 すると真理は彼らの奥院に、何と訳したらいいか、Inner Sanctuary of the Soul、 魂の死聖所といった方がいいか、奥殿、奥院に収められ、そうするときに生活は清められるというのです。互いに愛し合いなさい。愛、愛、これほどね、世界で語られている言葉はないかもしれませんね。愛。愛というのは何だろうか。コリント、人への手紙、第一の手紙ですね、これ。13章に、神の民の関心を引くように望まれる。この章を毎日読みなさいと言われる。毎日。それほど、我々の生活の変化に必要な章なんでしょうね。毎日読みなさいと言われている。では、最も多く語られている愛というのは一体何だろうか。愛、愛、天国の言葉で語ってもわからない。この地上での言葉で、この愛というものをぜひ考えて体験したいです。さもなければ現代の真理を主張するという者たちは、所有する者の災いとなるばかりでなくて、他人にも災いとなるって言うんだから。これはパウロが言ってる愛とはどんなことか。私も十分には分かっていません。コリント第一の手紙13章の4節から7節について考えてみたいと思います。願わくばこの愛について語るとき、響く尿鉢やシンバルのようになって欲しくないと思うのです。我々説教たくさん聞く。たくさんの読み物、CD、DVD を見る。真理について。けれどもその真理が魂の奥殿、奥院に入っていない、魂の死聖所に入っていないために、災いとなるということがあるというんですね。よくこの教会は冷たいと聞かされています。心痛いですね。いろんないがみ合い、非難し合い、そういうことがあると聞かされてるし、それは私のせいかもしれません。現代の真理に傷つけているのかもしれない。愛というのは一体何だろうか。今日、これ説教というよりも、心の奥深くにイエス様がおっしゃった。互いに愛し合いなさい。愛することによって、すべてのものが私の弟子であるということを認めるであろうということが、成就するような教会になりたいです。皆さんどう思いますか？そういう教会に。もしそうでなければ、いくら伝道講演会やっても、いくら文書配っても、CD 配っても、DVD 配っても、すべてのものは、我が弟子である、キリストの弟子であることを認めない。御国の福音が証をするために、述べ伝え終わったならば、終わりは来るという。証が できていないのではないだろうか。愛とはどういうものでしょうか。僕緊張すると喉が渇くんです。愛は一番最初に出てくる言葉は寛容である。寛容、寛容、これは金帝訳では情け深いという、あ、ごめんなさい、忍耐深いという言葉を使っています。愛は忍耐深いと書いてある。寛容という言葉は間違いではないでしょう。寛容、これ寛容、辞書を見ると心が広くて、パリサイ人や律法学者たちには狭い、人の欠点ばかり見て、そして自分を義とする、それは寛容ではない。心が広い、許された罪人、あの人も許されるべき罪人。心が広くてよく人のこと言動を受け入れること、他の罪や欠点などを厳しく責めないことって書いてある。寛容というのは自分には柔らかくて他人には厳しい、これは寛容ではないんでしょうね。相手のどんな行為も自分の価値判断によって判断しないで、自分の価値判断があってそれによって人を判断するのではない。寛容はそれを認めて受け入れること、そして他人によって害を加えられるようなことがあっても自分の感情に任せて仕返しをしない、これ寛容と、この辞書を引いてみたら書いてある。他の聖書には愛は寛容というところ、愛は忍耐深いと書いてある。patient、忍耐深い。long suffering。このギリシャ語ではね、腹を立てるまでに長い時間がかかるという意味があるそうです。ちょっということは短期の反対ですね。皆さん、忍耐深いというと誰のことを思い出しますか？もちろんイエス様ね、イエス様。だけどイエス様以外にモーセのことをすぐ思い出しましたね。エジプトから脱出するとき、エジプトのより集まり人も加わっていました。より集まり人がいつもアラノの40年間を困難なものにしてました。不平、不満、つぶやき、それより集まり人だけではなかった。神の民、シナイ山上で神との契約を結んだイスラエル人が不平、不満、つぶやきで、モーセはどんなに大変だったでしょうね。40年間。それでも忍耐に忍耐してた。愛は忍耐深い。モーセは一度だけ、あまりにも辛くて、人間モーセは一度、癇癪を起こしたことがあった。それ以外、モーセの生涯見てください。死を彼らを許してください。彼らを滅ぼすようでしたら、私を命の踏みから消してくださいというまで、忍耐に忍耐を重ねていった。我々は どうでしょう。人の欠点が見えると、人の悪口を聞くと、忍耐できない。愛は忍耐深い、寛容である。忍耐深い。愛は情け深い。口語訳聖書では、近典訳や他の聖書では、愛は親切であると訳している。親切。親切というと、あの良きサマリア人の例え話を思い出しますね。宗教家、指導者であった人は、強盗に襲われたサマリア人、あ、ごめんなさい、あの人を見たけれども過ぎ去っていった。デビ人、そして祭司も見たけれども近寄らず過ぎ去ってしまった。ユダヤ人の敵と言われていたサマリア人が近づいてきて、そして介護してロバに乗せて、そして宿屋に行った。あの家賃というか宿泊費払って、もし足らなければまた来ますから、足らない分払いますからというほど、神の選民でない人がそういう親切を施した。恩知らずの人に直面しても、優しく、そしてよく情け深くやっているだろうか。愛は妬むことをしない、嫉妬しない、あ、ごめんなさい、嫉妬しない。この妬み嫉妬から天で最初の罪が起こりましたね。イエス様の地位を妬んだ、嫉妬した、嫉妬。これが6000年の歴史の中で、嫉妬、妬みがどれほどの災いを人類に及ぼしているか、家族を破壊しているか、夫婦関係を破壊しているか、教会を破壊しているか、現代の真理を信じると言っている人たちに、知的な同意で終わっていて、実際生活に取り入れられていない、厳しい主のしもべからの警告が我々にやってきます。兄弟間のこの愛が教会に繁栄をもたらす最も重要なものである。書いたかな、あ、書いてね。これは 16MR191 ページ、ホワイト夫人が言っていることです。兄弟間の愛が教会を繁栄させる最も重要なものである。いや、現代の真理じゃないですかと言うかもしれない。ここではね、兄弟間の愛が教会に最も繁栄をする最も重要なものである。サタンはこのことを知って、利己主義と嫉妬と妬み、悪い憶測の精神を彼らに起こそうとして働こうとする。あ、教会の繁栄は兄弟間の愛だから、これをぶち壊す、すればいいんだ。講演会やるかもしれない、いろんな教会の活動プログラムやるかもしれない、しかし互いに愛せよといった兄弟間の それをぶち壊せばサタンは遂行するって言うんです。知ってるって。聞いてますか皆さん。嫉妬、妬み、魂の奥殿に入りましたか。あの人はと指さしてませんか。私ではないだろうか。愛は高ぶらない。愛は高ぶらない。いろんな訳を見ると、愛は自慢しないとも書いてある。自慢。高慢にならない。虚栄を求めない。虚栄。虚栄というのは見せびらかしね。見せびらかし。求めない。ある訳では、パレードしないとか、パレード。ね、パンパカパンパカチャッチャッチャッチャってな、見せびらかすためにね、パレードしないという言葉も使ってる。威張らない。我々はローマ法教が高慢の塊であるということを知ってます。私はこの地上の神であると豪語してますからね。予言の研究で獣は、あの小さい、ダニエル書に出てくる小さい角、あの、ヨハネが言ってる、反キリスト、あるいは、ポールが言ってる滅びの子、不法の者は、ローマカトリックだと、法王権だと、言います。悪いことではない。が、マルチン・ルーテルが、一番恐れた言葉は、何であったかというと、我々が一番恐れなければならないのは、ポープ、セルフ、法王、自我という、自己という法王であるという、マルチン・ルーテルは言った。この己、法王が私のうちに住んでいる限り、それはいろんな形で教会に高慢が現れてくる。そして、まあ似たようなものだけれども、愛は誇らない。つまり、愛は逆で言うと、謙遜であるということですね。謙遜である。選ぶらない。うぬぼれない。誇張しない。思い上がらないという意味があるそうです。英語ではね、自分という言葉を愛という一言葉で言ってる。愛、愛、愛。けど日本語ではね、それがしはとか、己はとか、俺はとか、私はとか、いろんな言葉がありますね。僕はとか。英語ではたった一つ愛。この愛ね、これを英語で、高慢という言葉を、プライドで言って、P、R、I、D、E と言って、一番真ん中に、愛があるんです。自我、自己。愛は高ぶらない。よく自分自身を自慢する人がいますね。大言を吐く人がいます。いつも私がこうした。私がどうした、私が、私が、私が、俺が、僕がって言って。教会では、私が主のためにこうした。私は主のためにあれをした。私はこれほど祈りました。 私は今日、今日、何時間も聖書の勉強をしました。私。
ああ、これが、教会を、教会のこの壁をぶち壊すものになってはいないだろうか。
愛は誇らない。その次、愛は不作法をしない。礼儀正しいって言うんです。愛は、これ書いてあったかな、おそらく中法に書いたと思うけれども、神の驚くべき恵み238ページに、我々の言葉、行為、僕何て言いましたかね、今。忘れちゃった。我々の言葉、行為、次、服装、服装、態度、顔の表情でさえも、感化力を持っているだろう。イエス様の生涯を見るとね、そうね、イエス様の生涯、そやではなかった。失礼な振る舞いをしなかった。聖霊の使命の390ページに、ただ笑わせるために語られるくだらない話、笑わせるためにくだらない話、馬鹿らしいおしゃれ、キリストを正しく表していません。もし皆さんが皇室に入ったならば、馬鹿笑いしますか？もし天のロイヤルファミリーであるならば、気品のある行為をするはずです。不作法しないようにしつけられていく。7番、愛は自分の利益を求めない。自分の道に固執しない。自分の考えに固執しない。一水法の一番最後に書いたんだが、信玄の18-2節にね、愚かな者はね、自分の意見だけをパラパラパラパラパラ言うことを喜ぶと書いてある。自分の意見に道に固執しない。ピリピ人への手紙の4章から6節、おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさい。他人のことも考える、これが愛だというんですね。他に対する影響を考える。キリストは神の形であられたが、神と等しいことと固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、己をしもべの形を取り人間の姿になられた。彼は死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。アンテオケで教会でクリスチャンという言葉が初めて使われました。それはクライストライクネス、キリスト世のような者たちという意味です。クライストライクネス。その言葉といい、服装といい、行事といい、態度といい、キリストに似ていたからクリスチャンと名前が付けられていた。それは他に大きな影響を及ぼすんですね。
8番、愛は苛立たない。苛立たない。イライラしない。僕は家内に時々失礼なことをする。まずいことがあると苛立つ。ある時にはひどかったですよ。すぐ靴を脱いでからすぐ、家内には絶対当てないよ。人には当てない。物に当てる。イライラするとき。愛は苛立たない。怒らない。怒らない。ギリシャ語では、何かでさすって鋭くすること。研ぐ。鋭利にする。鋭利に。ね、包丁鋭利にする。鋭利にする。刺激する。イライラさせるという意味がギリシャ語にはあるそうです。思いが感情になって、感情は表情に言葉に現れる。鋭い言葉で人を傷つけることがある。愛は、本当の侍は剣の抜き方を知っている人です。よくわきまえている人が本当の武士道精神を持っている。愛は恨みを抱かない。恨みを抱かない。恨み、つらみ、嫉妬、まあ似たようなことですね。人のした悪を思わずと新改訳には書いてある。人のした悪を思わないって言うんですね。悪いことをされても気に留めない。気に留めない。いつまでも悪いことをされたされたと思っても、もう一生それをもてあそんで結局病気になる人がいる。不当に害を受けても意に介しない。不当に害を受けても意に介しない。恨みを抱かない。嫉妬、妬み、恨み、つらみが担当で人を突き刺し、親を突き刺し、妻を殺したりすることがある。殺してみたかったという人がいましたね。あんな事件が次々起こっている。11番、愛は不義を喜ばない。不義、不正を喜ばないとも訳しているのもある。不義、不正、喜ばない。あ、どんな悪いことがあったか、だんだん不正なことがあったか、もう、みじくじ、って言ったら日本語でないね。その、耳をそば立てて集める収集家がいる。耳を大きく。人の欠点について、人がやった悪いことについて、素早く収集したがる人がいるんです。箴言10章の12節。憎しみは争い起こし、愛はすべての咎を負う。咎を負う。ペテロ第一の手紙4章の8節。何よりもまず、互いの愛を熱くしなさい。愛は多くの罪を負う。カバーするというんです。ねえ、あなた、あの人がね、ああだった、こうだった、って言ってね。あ、そう。で、それで、あれで、もう、どんどんその、新聞記者みたいに情報を集めたがる人がいる。他人の罪をカバーする大物である。箴言11の13節、
人の良し悪しを言い歩く者は秘密を漏らす。秘密を漏らす。心の中心になることを隠す。心の中心になる者はことを隠す。人に言いふらさない。悪い情報を持ってたら、人の欠点を賛同する人を見つけては、情報を与える。情報で、人の良し悪しを言う。これはクリスチャンではないというんです。愛は不正を喜ばない。不義を喜ばない。そして十一番、愛は何を喜ぶかというと、真理を喜ぶ。真理。愛は罪や不義や不正は憎むけれども、真理を喜ぶ。真理が解かれるところには、喜んでいく。できるだけの犠牲を払ってでも、真実、真理の語られるところに行く。人が何を言うか問題ではない。真理とは何か、真実とは何か。ああ、あんな人が教会に行くからにはね、あの教会には行かない。対人関係で教会の壁がぶち壊されることがある。非常に残念。あの人とこの人とのいざこざで、あの人がいる限り教会には行かない。真実、真理、真理であられるイエス様を求めていくのであって、他人がどうであろうと私は真実を追求する。それが群れを一致させるんです。詩編の一編にダビデは一致、詩編の第一編に二つの道があることを説いていますが、悪しき者の計りごとに歩まない。ね。悪しき者の計りごとに歩まない。罪人の道に立たない。あざける者の座に座らない人は幸いである。幸福である。つまり、不正、不義のあるところに出席しないことは、その人を幸福にする。愛は幸福の道を見出すんですね。そう。このような人は主の掟を喜び、昼も夜も主の掟を思うことが、考えることが、聖書を勉強することは楽しくなっていく。楽しくなっていく。愛はすべてを忍ぶ。まあ、一番最初の言葉と似てますね。愛は忍耐深いと似たような言葉です。すべてを忍ぶ。他人の点を、欠点をカバーする。過ちを隠してあげる。愛はどんなことが起きても忍ぶ。すべてを忍ぶ。愛はすべてを信じる。このすべてを信じるというのは何も軽々しくですね、何でもかんでも馬鹿正直に、すぐ真に受けて信じるという意味ではありません。イワシの頭も信じんからといって何でもかんでもうとうと信じるということではないんです。聖書にはすべてのものを識別しなさいと書いてある。善であれ悪であれ何でもいい、受け入れてるんじゃない。善と悪を区別しないのが心霊術の最も大きな証拠であると大創造に書いてますね。善と悪を区別しない。何でもいいや。黒も白も何でも二重どもいか。
だけども、そういう意味ではない。すべてのことを信じるというのは。聖書では、世の終わりには、人に騙されないように気をつけなさいとおっしゃった。で、多くの人が騙される。多くの人。先民をも惑わすと、マタイ24章に書いてあるね。それほど巧妙に、サタンは、真理に従っていこうとする者たちを巧妙に騙そうとする。それは見分けなければならない。識別力を持たなければならないと、パウロはすべてのものを識別してと言ってますね。これは、いつでも心よくすべての人の最善のものを極度まで信じること。と、新約聖書に書いてある。人の最善のことを極度まで信じる。善意にとって、建設的に人のとこを高めていく。信じて、期待して。14番、愛はすべてを望む。この望むというのは、新科学ではすべてを期待すると書いてある。どんな、この人がどんなに今悪い人であって落ちぶれて、もうみんなから村八分にされて嫌になっている人であっても、期待を持ち続ける。期待。その人の可能性を見る。どんな事情の時にも色あせることのない希望を抱く。新約聖書。15番、愛はすべてを耐える。これも一番さ、愛は寛容であり忍耐深いと似たようなものですね。あらゆる事情に耐え、弱ることがないと新約聖書には書いてある。もう我々は愛に疲れることがあります。奉仕に疲れることがある。人に親切することに疲れ果ててしまうことがある。その人がいくら導こうと思っても応答してくれない。弱り果てる。文書伝道者がになる人が、若い者がだんだん少なくなってきてるな。伝道してもね、応答がない。だんだんソドムのゴモラのように世俗主義に放縦になっていくこの世の中、真理に永遠に対して、聖書に対して、真実に対して関心がない。疲れ果ててしまう。しかし、愛は、どんな事情にも耐え、弱ることがない。他人からどうされても耐えていく。イエス・キリストは極度まであざけられ、叩かれ、唾きせられ、ね。槍で突き刺されても、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。人のそうした仕打ちをね、極度まで、耐えるというのは大変なことです。しかし、キリストの恵みはそれを可能にさせるというんです。その時に教会はそういう群れの集まりであるならば大きな力となるというのです。我々はここに聖女の絵がありましたが、イエス様がキリストの再臨なさる前に、私たちはキリストのような品性の持ち主になる。シミもシワもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿に、聖なる集団になると聖書は信じてます。神の戒めを守り、私が彼らを愛したように彼らも互いに愛する。 そういうクリスチャンが出現するというのです。再臨の前に全く罪のない、欲望のないキリストのような品性の持ち主に変えていただけると信じて現代の真理を学んでいるんです。そうではないですか？キリストの再臨の時に罪が完全になくなるんですか？欲望がなくなるんですか？この地上においては人間である限り、キリストのようには絶対になれないと信じますか？イエス様が大祭司として働いている間に、キリストのような完全な品性にさせてもらえると信じています。クリスチャンの品性の完成とはそういうことである。愛の黄金の鎖で、キリストと またお互いが結ばれるときに、キリスト教は世に対して抵抗しがたい証ができる。この証が成し終えられたら、世の終わりが来るって言うんです。残念なことに、キリストの名を追っている我々の予言された最後の教会、女の残りの子ら、レムナントは、廃墟に廃墟を重ねています。廃墟に廃墟。しかし、それでもキリストは、なお、我々がキリストを信じる信仰によって義とされるように、神自ら義となるために、我々に頼っておられるって言うんです。エゼキエル36章。あなた方によって、私が聖なることを諸国民に示す。あなた方によって。なんという神様の摂理でしょうか。御霊の実が熟し、愛が完成し、キリストの品性が信者に完全に再現されたときに、キリストはご自分の花嫁を迎えにおいでになると、霊感の言葉に書いてある。ここに書いてあるように、エペソ書の27節、実物教訓47ページ、牧師への勧告506ページ。そのための現代の真理を研究し、信じる群れであるんです。お願わくば、サタンがこれ一番嫌っている真理です。あるいは、真理に対する同意だけでストップさせておいて、キリストの贖いの計画が完成しないことをサタンは狙っている。聖霊によって我々一人一人、今聞いた真理を魂の奥殿に、魂の聖女、死死聖女に真理が行って、そして本当に変えられた。イエス様の皆が崇められるものとなりたいですね。金城先生の話、ずっと前から何回も聞いていたけれども、何にさっぱりわからなかったという人がいました。ある日ある時、パッとわかったというんです。そう。そのパッとわかる時が来るように。そして、ペテロが、自分こそ、弟子たちのうちで一番と思ってた彼が、イエス様を三回拒んだ。しかしイエス様のあの慈しみ深い眼差しに触れて、彼の心は破れて、涙腺が破れて、男泣きに泣いた。これが聖霊のバプテスマであるんです。聖霊のバプテスマ。聖霊のバプテスマはね、威厳を語り、癒しをしたり、そんなものではない。 本当の悔い改めであるんです。ペテロのような悔い改め、聖霊のバプテスマ、我々水のバプテスマをみんな受けてるに違いないけども、聖霊のバプテスマをあなたは受けたかとパウロは聞いています。今日言わんとするところは何かというと、現代の真理に対する同意をしただけでは不十分で救われない。同意だけでは、かえって所有者にとって災いとなり、他の人にとっても災いとなる。真理を魂の奥殿に、魂の死聖所にまで入れるようにしたいということです。真理に従うことによって清められるものとなりたいなぁと心から望んでいます。ぜひそういうグループに皆さんなろうではありませんか。誰のために？キリストのために。なぜ我々救われなければならない、なぜ我々完全にならなければならない、キリストのためです。自分が天国に行きたいためではない、キリストのために我々存在している。神は我々を必要としている。キリストのために生きようではありませんか。天皇お父様、しもべはあなたの御前に偉そうなことを言ったような感じがいたしますが、しかしこれはあなたのご命令です。我々皆同じ欠点を持ち罪人でありますが、イエス様を眺めることによって、あなたのためにそうなりたいと願います。どうぞ主よ、一人一人にあなたの恵みを十分に与えてください。そして人を見て失望するのではなくて、神様の御言葉を他人に適用する前に、自分に適用するものとならしめてください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。